皆さんこんにちは。398回10月27日の気まぐれラジオです。今日はゲストの方に来ていただいています。今日も3人で話をします。今年の4月の14日、第317回の、気まぐれラジオにご出演いただいた、桜井正樹さん、僕の親戚ではないんですよ、桜井でもね。同じ桜井だと紛らわしいんで、さくちゃんと呼んでいますけども、さくちゃんが、ご紹介してくれました。森の幼稚園ですね、チーロバの森という、幼稚園の園長さんでいいのかな、内保渡さん、これもね、内保って言いにくくてですね、皆さん、渡兄と呼んでいますので、渡兄と僕も呼んじゃいたいと思いますけども、このさくちゃんと渡兄にお越しいただいています。お二人ともこんにちは。
こんにちは。
どうもこんにちは。
よろしくお願いします。渡兄でいいですか？
はい、渡兄でお願いします。
内保さんだとなんか俺途中で噛みそうだからさ。
あ、はい。
さくちゃんは、すでに、ももの部屋のメンバーにもなってくれてて、いつも夜とかミーティングするときはもうさくちゃん、さくちゃんって呼んでるんで、さくちゃんでお願いします。さて、はい、よろしく。チーロバの森のことをお伺いしたいと思うんですけども、
はい、
全国の方が聞いてて、チーロバってどこにあってどんなことなのとか、内保さんってどんな人っていうのが疑問でしょうから、内保さんに自己紹介をしてもらう前に、さくちゃんに内保さんのことを紹介してもらおうかな。
はい。
はい。はい、お願いします。
はい。じゃあ、手短に。
はい。
長野県の、佐久穂町というところに、9年前にね、もう本当にボロボロの、地域の分校を借りて、4人の、地元のお子さんからね、スタートした、森の幼稚園をね、千葉から移住してオープンしてくれた、渡兄なんですけども、本当にね、よく話に出てくるんですけど、何度もう辞めたくなったことは、ね、数え上げるとみたいな話が出てくるんですけども、でも本当にこの9年間、一生懸命ね、子供と向き合って、地域と向き合って、タイにさえ忍びね、やってきてくれた成果で、去年の、今年の4月からね、認定こども園として、新たなスタートを切って、規模もだいぶ大きくなって、人も本当にスタッフも充実した状態で、本当に全国にね、ぜひ知っていただきたい、見ていただきたい、素敵な実践をやってる保育園、森の幼稚園の園長さんです。
なるほど。
渡兄です。
ありがとうございます。
はい。
かっこよく
進みましたね。渡兄、いいですか？そんな。あと何か追加して自己紹介しておきたいことがあれば。
はい、いやいやいや、もう本当に、さくちゃんの言う通りでございます。
なるほど。
ありがとうございます。
千葉から、佐久穂、佐久穂、あまり俺も詳しくはないんだけど、僕が今八ヶ岳に住んですけど、八ヶ岳の北側になりますね。
そうです ね、北側。
僕は南側で日当たりがいい方。ね、渡兄とか作者が住んでるの日当たりの悪い方。言ったら失礼だね、怒られちゃうね。
寒い。
北側のね、そうそう、ちょっと寒い方だよね。
そうね、
中腹ですよね。八ヶ岳の中腹、
ね。そうです。標高1050メーターですね。
1000メーター超えてるところですもんね。はい。
はい、
ずっと下っていくと、佐久平、小諸とかいう、はい、持っていくと軽井沢とかっていうあたりですよね。
ね、そうですね。はい
は
い。
今、さくちゃんが千葉からって言ったけど、もともとは千葉のご出身？
そうです。千葉県の流山市というところですね。
はい。で、森の幼稚園をやるのに、佐久穂に来たの？
はい、そうですね。森の幼稚園をやるためにというか、森の子育てカフェみたいなのを実は最初にやりたくて移住したんですけど。将来的にね、自分がもし子供ができたとしたときに、今子供いますけど、個人ながらできたときに、やっぱりこう、自然に囲まれた中で自由に伸び伸びと生きてほしいと思っていたのね。だから、僕も結婚をして、 すぐ移住っていう形を取ったんです
けど。おお、勇気ある決断だね。
まあ、僕はいいんですけど、妻の方がやっぱすごいと思いますね。まあ、そういう意味で、やっぱりまあ、僕らの生き方としてね、うん、こういう、こう、自然豊かな場所で、まあ、暮らしていきたい、うん、まあ、子育てをこの場所でしたいって願いで、移住しました。
うん、で、その、はい、カフェがどうして森の幼稚園になっちゃったの？
そうなんですけど、そう、僕はあんまりね、責任をものすごい負いたい。っていうふうには当時思えなくて、うん、要は子供、命を預かるってすごいね、責任重いことなんで、うん、そこはできなかった。まあ、できなかったっていうか、僕一人で担おうなんていうふうには全然思ってなかったんですけど、うん、まあ、ただ、実際、こう移住して、うん、地域の、まあ、地元のいろんな人とこう話してる中で、うん、具体的にね、そのカフェとかそういう、洒落たもんじゃなくて、具体的に子供たちを毎日預かる、その自然豊かな場所で預かる園が欲しいっていうね、うん、まあ、そういう声が上がりまして、うん、まあ、それをこう、なんだろうな、ある意味そのニーズを叶えるような形で、うん、じゃあ、まあ、カフェっていうのはいつでもできるから、うん、だとしたら、まあ、先にね、その保育的な実践地の方を高めていこうという、うん、まあ、ちょっと打算的な思いの中で、うん、森の幼稚園を始めてしまいましたっていうのが、うん、まあ、僕の
運
の
月っていう、ね。そうか、じゃあ、はい、もともとは、そういうカフェかなんかやろうと思ってきたのが、地域の人たちに詰め寄られて森の幼稚園始めちゃったと。
まあ、そうですね。1期生のお母さん方、大変強い人が多くてですね。
なるほど。
とても僕には立ち打ちできませんでしたね。
はい、なるほど。でも、その幼稚園、保育士の資格とかは持ってたの？大学は確かドイツ語とかの文学系だよね。
あ、そうそう。大学はドイツ文学を研究していて、うん、まあ、その中でも児童文学をやってたんですけれども、うん、まあ、その後実はご縁があって、うん、千葉の八千代市っていうところにあるね、ある幼稚園に就職したんですね。うん、で当時資格なかったので、うん、担任ではなくて、うん、経営職、総合職という形で、うん、まあ、入職して、うん、ただまあ、そこでやられてる、その、まあ、教育形態がちょっと才能教育っていうんですよね。はいはいはいはい、で当時、あんまりその幼児教育に関して知らなかったので、子供の読み物はたくさん知ってましたけど、うん、知らなかったので、実際入ってみたときに、こう自分の感覚とか感性と少しこう矛盾を感じることが多々あったんですね。
うんうん、
で、その時に、まあその才能教育的な世界とは全く逆の子供伸び伸び、自主自立みたいなね、うん。まあそんなないかなと思って、インターネット開いたら、森の幼稚園っていうのがヒットしたんですよ。
なるほど。
そこで引き込まれて、うん、で、仕事も辞め、うん、ただ、まあ、幼児教育森の幼稚園に興味を持ったからには、資格だけは取っておこうと。うん、なので仕事辞めてすぐ、専門学校、保育士専門学校に入りまして、
なるほど。
で、その間に妻と出会い結婚し、卒業して、すぐ移住っていう。
ちょっと待って。ということは、職なしで結婚したってこと？
職なしです。夢だった学生結婚でした。
奥さん偉い。奥さん
偉いですね。
はい。今度奥さんにインタビューさせて。
あ、そうですね。そっちの方が楽しいかもしれないです。
まあまあ、それは冗談とし。でも、よく踏み切ったね。
そうです。まあ、一度きりの人生なんでね。うん、まあ、資格さえあれば、うん、まあ、これも打算的な考えですけれども、うん、いざ、ね、自分が、まあ、カフェだろうと、幼稚園だろうと失敗しても、まあ、どこかに就職はできるだろう
と。なるほど、なるほど。
ましたよね。
なるほど。
うん。まあ、でもやっぱ自分はそういう性格ではな
かった。カフェだって言ったって、結局その資格まで取ってるんだから、うん、ある程度は、森の幼稚園のことも視野にもあったわけでしょ。はい、
まあ、そうなんですけど、うん、その自分がやっぱり最初からね、責任持ってやろうとかっていうふうには思わなかったですし、そもそもこう人口が少ない町なんで、うん、1万2000人しかいないところでね、うん、幼稚園やって経営的に成り立つかなんて言ったら、まあ、まず不可能だろうと、うん、普通の感覚でよぎりますよね、うん。僕も当時は普通の人だったんで、
うん、
今じゃないけどそんな選択肢はなかったんですけど、まあ、カフェやりながらね、そこで集 う, こうお母さん方とかと一緒にこう何か始められたらいいなとは、うん、
なるほど。ああ、ソフトランディングしていこうと思ってたのが、周りのお母さんの圧が強くて一気に始めさせられたと。
そう
素晴らしい。
これ、ね、運の月ですよ。
うん、なるほどね。あ、でもまあ、それも人生だよ。
ね、まあ、 今となってみれば、まあいろいろね、たくさんの幸運があったし、いろんな人に助けられてあるんですけど、うん、まあ本当始めたもん勝ちだなっていうところも実際にはあるだろう。
なるほどね。その後をかけてたのがさきちゃんとかだったわけね。
あ、まあ、あの、はい、うちよりもっとすごい若手がいっぱい。
なるほど。
もう本当に、なんでしょう、ね、あの、渡谷の、まあ、なんでしょう、こう、特徴というか、ね、特権というか、ね、周りに本当に素敵な人たちが集まる、やっぱり星の下に生まれてるんですね、うん、なんか、うん、あの、まあ、やっぱり創世記を支えた、ね、あのすごい人たちもいるし、うん、今のね、あの立派な認定こども園をね支えてる、まあ、スタッフ含め、あの本当に素敵な人たちが集まって
生まれ
てるなっていう、うん、
まあそれも人柄だよね、あのそう人柄であれだけどさ、クラウドファンディングであの園舎建てちゃったんでしょ。その今あの皆さんこれズームでやってるんですけども、お話はねズームの画面で後ろに映ってるのはすげえ綺麗なね、あの、もう板張りの建物が背景にあるんですけども、これがそのクラウドファンディングで建てた園舎ですね。
そうですね、一部クラウドファンディングのお金は使わせていただいて、うん、
素晴らしい、
まあ、大変助かりました、はい、
なるほど、うん、それそのさっきさきちゃんが、文庫つったっけ、文庫をスタートに始めて、で今はそのクラウドファンディングで集めた、だからそれもまあクラウドファンディングって要はそのいくらインターネットが発達しててもやっぱり周りの人が寄付してくれるから集まるんだもんね。
いやそうです ね、
だからやっぱり
330名の方
がすごいね、だからやっぱり
本当にありがたい
です。それだけ、うん、あの渡兄がそういう人たちに、なんていうかな、気持ちを寄せてもらえてるってことなんだろうけども。でも、そういう新しい園舎もでき、そういうところで、じゃあ、やっと本題なんだけどさ、
あの、
はい、やっと本題ってもう残り時間あんまないんだけどさ、
あの、
チーロバの森はどんなことやって、あ、まず最初に、チーロバの森って、ああ、こんなこと聞いてる時間ねえかな。チーロバの森って、このチーロバってどういう意味なの？
あ、チーロバ、まあ、いろいろ皆さん、あの、なんだこのふざけた名前って思う人もいるかもしれないですけど、あの、小さいロバなんですね。
あ、小さいロバ。
小さいロバを略してチーロバって言うんです
けど、なるほど。
これについて語ると、あと2時間ぐらい必要なので、ぜひホームページをご覧になって
ください。あ、オッケーオッケー。じゃあ、ホームページ皆さん見てください。はい、で、まあ、チーロバはそういう小さいロバのことだということを置いといて、どんな活動されてるの？
そうですね。まあ、あの、森の幼稚園というキーワード出てきましたけど、うん、まあ、森の中で、ね、毎日毎日、雨の中、風の中、毎日毎日ね、自然を舞台にね、子供たちがそこで暮らしを作っていく、営んでいくっていうところをすごい大事にしてるんですけれども、あの、僕が、まあ、実際、こう、チーロバをやる意義っていうか、あの、目的は、保育をやるっていうことが、その、ダイレクトな目的ではなくて、うん、一番はコミュニティっていうところなんですね。
うんうん、
で、僕らの理念が0歳から100歳までの子供たちと共にっていう、うん、まあ、キャッチフレーズがあるんですけれども、うん、はい。0歳から100歳です。
うん、
はい。で、まあ、要は、みんながね、ここ、集った人、あの、関わった人が、いつでも戻ってこれる場所を、うん、まあ、どの年代になっても戻ってこれる場所を、うん、作っていきたい。
なるほど。
それが、この元の根本です。なんか、結局、なんだろうな、あの、教育って、まあ、小学校でも幼稚園でもそうなんですけど、そのフレーズが終わったらもう切り離されて、次のステップ、うん、次のステップってみんな行くじゃないですか。
はい。
やっぱ小さい頃に経験したこととか、あの、やっぱ原風景みたいなものに、すごく僕は切る力とかね、うん、まあ、そういったものが宿ってる気がしていて、で、まあ、実際僕が帰ろうと思ったら今、卒園した保育園とかに、ね、帰れないですけど、
うん、
もう、まあ、小学生になった子供たちがね、あの、しょっちゅうこう戻ってきては、うん、昔の、ね、あの、幼稚園時代に遊んだようにね、今でも遊ぶんですけど、まあ、そういったこう、まあ、自由に行き来できるような、うん、まあ、子供たちの居場所として、
うんうん、
僕が、あ、まあ、一つこう存在意義になれればな、っていうふうに思っているんです。はい、
う
ん。
ということは、あの、うん、50年、100年って続けなきゃいけないってことだな。
まあそういうことです ね, ね。でも多分ね、卒園した子供たちがずっと引き継いでいってくれると思うんですよね。
まあ
ね。
まあ、渡兄があと100年生きれるとはとても思えないですね。
まあ、あと、そうですね、5年ぐらいですかね。
いや、それはこっちだよ。俺の。そう。子供たち、でもそうは言っても子供たち、今何人いるんですか？園児って言ったらいいのかな？
はい。今25人。
25人。
定員で25人いますね、うん。はい。
そういう立派な園舎ができたら、雨が降ったりしたら、そこで過ごせるようになったわけ？
そう、まあでも、結局今までやってることは変わらずで、うん、やっぱりこう、ね、雨も資源ですから、一つもね。うん、ね、雨の日にしか出ないこともあるので、カッパ着てね、外に行くっていうのは、うん、まあ本当に毎日の日常のことですよね。
なるほど。
まあどうしても、こう、とんでもない雨だとか、うん、あととんでもない風だとか、うん、まあ本当身の危険を感じるようなことはね、うん、やっぱ避けなきゃいけないんで、そういう時は割と連射使いますけども、うんうん、春から秋は、まあ冬はね、本当マイナス15度とかって世界なんで。
さすがに、冬は外はダメか。
いや、まあ、スキーウェア着て行きますけどね。
行くの？
いや、ご飯が凍っちゃうんですよ。ご飯が凍っちゃうんで、まあ、さすがにそれはね、凍った飯食えみたいなのはできないんでね。うん。うん、まあ、そこは炎車使います。
なるほど。ご飯が凍るってすごいね。でも、そんな寒さの中でも外で遊んじゃうってすごいね。
まあ、装備さえしっかりしてれば、うん、本当に子供はいくらでも遊べます
よ。なるほどね。
大、う、人、ん、の方が参っちゃうんですね。
うん、なるほどね。素晴らしい。はい、それでそんな素敵な園舎はできたけど、子供は外でも、まあ園舎にあんまり頼らず頑張って外で遊んでるんだけど、先々、この先はどうなっていくの？はい、カフェは、はい、カフェを作るとかなるの？それこれから。
そうですね。まあ僕が全部やるわけではないので、うん、まあ、本当に優秀なスタッフと、うん、すごく、才能あふれる保護者たちが、才気あふれる保護者たちがいっぱいいますので、ね、うん、その人たちのこう自己実現がちょっとずつなっていけばいいなっていう思いでいます。うん、で、まあ、今はもう本当に、なんだろうな、やっぱ保育がどうしても基盤、子供が基盤になるんで、うん、そこをこう優先順位として考えていくと、うん、まあ、子供たちがより豊かになるために、よりつながりを子供たちが感じられるための、まあ、仕掛け作りだったり、仕組み作りだったりっていうところで、はい、まあ、具体的には野外調理場を設けて、まあ、そこでこう、有機給食、今、うち実践してるんですけども、うん、その調理師と子供たちが、実際に関わって、もっとこう、食に対してね、うん、関心を寄せていくだとか、うん、あとは、まあ、園庭整備、冒険遊び場みたいなのを整えていくだとか、うん、あとは、まあ、さっきの調理の話に戻ると、もっと暮らしを豊かにしたいんで、うん、まあ、自分たちで畑作ったり、うん、果樹園作ったり、ハーブ園作ったり、まあ、そういうようなことをね、うん、当面考えております。
なるほど。はい、着々、昔僕が、お邪魔したときに、
はい、
こんな、なんだっけな、幼稚園にしますっていうか、絵図面があったよね。
ああ、そうですね、イメージ図、ね、
うん、
頭のやつですね、うん、はい。
あれを着々と進めてるって感じだね。
そうですね、うん、なればいいですね。まあでもきっと、まあ保護者もそうなんですけど、うん、卒園した子供たちが、うん、戻ってきた時に何かやるだろうなっていう予測はしてます。
なるほど。
で、保育士としてだけじゃなくてね、うん、やっぱりあらゆる可能性を持って戻ってきてもらいたいなと思ってるんで、うんうん、それこそ今中学1年生の第1期生、卒園生は、チーロ場に戻って、私はケーキ屋さんやるって言い切ってますんで、
おーおー、
素晴らしい。あれはもう応援しますよ。
なるほど、なるほど。素晴らしいね。それ、有機給食とかって聞くと、さくちゃんなんかがだいぶ、その辺は裏方に回って頑張ってるわけ？さくちゃん。
あ、まあそうですね。一番のね、何でしょう、大黒柱で支えてくれてるのは、まあ、開園当初からの、オリザ農園さんっていう、
うん、
農園のね、
はいはい、
のりこさんなんですけども、うん、まあそこの、生産にちょっとね、携わって、お手伝いさせてもらったり、うん、まあ食材をこう、かき集めるところで、まあ、僕自身が八百屋なので、
うん、
そうだよね、そういうところを、まあ、ある意味、チーロ版に、こう、引き出して、ね、活用していただいているような感じなんですけども、 そんな感じで本当にその、なんでしょう、保護者の能力をね、うん、存分に生かすみたいなところも、ね、うん、ちいろはの本当に魅力だなというふうに思って、うん、なんでしょう、これぐらいやっても怒られないかなっていうぐらいの、はい、怒られないぐらいに、はい、自由にやらせてもらってます。
そうですか、なるほどね。そうやって周りの人がいろいろ手伝うというか、一緒にやってるんだね。
そうですね、うん。みんなやっぱ発想はすごく持ってて、うん、僕の世界観だけじゃもう到底追いつかないぐらい素晴らしいものがあるんでね。僕はもう、はい。それをうんうんって言ってこう、言っていく仕事ですね。なるほど。はい。
そうですか。もっともっとお話を聞きたいんですけれども、すいません。はい、もう予定の15分を大きくオーバーをしてしまいまして、20分を過ぎてしまいまして、ここから先お話を聞きたい人は、ぜひ直接連絡をしてください。ということで逃げたいと思います。すいません。お話がちょっと知り切るとんぼみたいになっちゃいましたけども、今日は、チードバの森の院長先生の、渡にこと、内保渡るさんと、ご紹介いただいた、さきちゃんに、来ていただきました。お二方、本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。他でお会いしたらと思います、
はい。はい、ありがとうございます。はい、以前、この、チードバの森は、私の家から1時間かからないぐらいのところにあるもんですから、何かの式典の時に、さきちゃんに呼ばれてお邪魔したことがあって、やはり、渡兄は、そういう人を引きつける魅力のある人だなというのは僕も思っていました。しかし、これだけね、急激に、こう、なんていう、大きくなるというよりも充実させていくっていうのはすごいなというふうに感じています。本人はチャランポランな人間だからって言っても、チャランポランでこれだけできるわけがなくてね、すごいなというふうに思います。また長野って、こういう、自然の中での保育に力を入れてる県ですからね。そういうこともあるのだろうなというふうに思いますけども。ぜひ皆さん何かあったらご連絡をしてみていただけるといいなというふうに思います。それでは今日はこの辺で。